POD キャスティング、
劇団 POD ポッドキャスティングです。この番組は富山県を拠点としたアマチュア劇団である劇団 POD のポッドキャストです。劇団員や関係者、ミュージシャンやアーティスト、他の劇団の皆さんにご出演いただきまして、オリジナル制作の劇中音楽を交えていろんなお話をしている番組です。
はい、劇団 POD のポッドキャスティングを始めさせていただきます。本日は演劇ユニットエスセナセニョリータさんの第8回公演、ラブサーティ男と女の物語というお芝居のですね、告知の、ポッドキャストなんですけれども、ゲストは、劇団 POD でも、音楽でさまざまにご協力をいただいております、安田三国の弟子の一人であります、山崎亜希さんに、今日は参加いただいて録音をさせていただきましたという状況だったんですけれども、まあ言い訳ではございませんが、本当に大変申し訳ないんですけれども、録音の状況がですね、非常に悪くて、私とか安田三郎君の声がちょっとエコーがかかっているような感じになってしまっておりますので、大変お聞き苦しいところがあるんですけれども、そちらの方できるだけちょっとカットをして、お送りをさせていただきたいというふうに思います。まあ言い訳ではないんですけれども、劇団 POD のポッドキャスティングにつきましては、毎回さまざまな、ロケーションで、さまざまなマイクとかさまざまな機材を使ってさまざまな場所でやり方で、収録しておりますので、まあ同じやり方をずっとこうやってるわけじゃないので、毎回毎回ちょっとセッティングをしてこうじゃないじゃないってやってるんですけども、たまに失敗することがあるんですね。本当に山崎亜希さんにはお時間を作っていただいて本当に申し訳なかったんですけれども、きちっとした録音ができてないことをお詫びして、お送りさせていただきたいと思っております。で、後半の方はですね、エンジン全開血がたぎってきたぜさんのですね、第20回公演なんですけれども、どっちという、公演の告知をほんの少しだけさせていただきます。そちらの方には、劇団 POD の門口英二、それから濱口千尋が、客演として参加をさせていただいておりまして、そちらの方につきましても、簡単にちょっと触れさせていただきたいと思っております。それではどうぞ。はい、それでは劇団 POD のポッドキャスティングを始めさせていただきます。本日は、演劇ユニットエスセナセニョリータの、音楽担当であり、音楽監督であり、音楽パフォーマーであり、そのような形で
そのような
頑張っていらっしゃる山崎亜希さんと、それから劇団 POD の音楽担当している安田三国君に来てもらってます。久しぶりです。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日来てくださったのは、演劇ユニットね、ステナセヌリータさんの、公演なんですけど、私全然何も知らずに今、宣伝をさせていただこうという恐ろしい対応で本当申し訳ないんですが、一応その宣伝という形で今日はお話をぜひさせていただきたいなと思ってるんですけども、いつも山崎亜希さんにはね、 POD の音楽のお手伝いもかなりしていただいて、前回のゲロゴちゃんの時でも勝手に、ね、曲を使わせていただきました。ありがとうございます。で、大丈夫ですか？なんか攻撃受けました。大丈夫ですか？
大丈夫です。聞こえました？
はい、すいません。なんかキラキラっと、ね、
子供、そう、子供なんか、
わかりました。なんかビーム発射されたんですね。
ビーム発射
はい、ということで、今度のエッセンシアノリータさんの公演なんですけども、はい、何月何日のどういった演目をされるという感じなんでしょうかね？
次の、10月14日土曜日の、うん、15時からと19時から、うん、富山県民小劇場オルビスにて、
はいはいはい、
ラブサーティー男女と男と物語を上演します。
14日というのは、まあ、今回、はい、録音してる日が あれですけども、放送の日も、10月の、今日収録したのは7日になるのかな、
7日ですね、
8、9、だから9日の日に配信の予定なので、もう本当にもう1週間ないぐらいの感じということ。
そうですね、
はいはいはい、
そうですね、
ということで講演をされるということで、なんとかちょっとね、ぜひこれを聞いてくださった方、興味を持たれた方はぜひ感激に行っていただければと思うんですけども、先にちょっとチケットとかの購入とかをもし検討してくださる方がいらっしゃれば、どのような形になりますか？
今、うんうん、プレイガイド、富山県民会館とか教育文化会館とかでも、うんうん、取り扱ってはいるんですけど、劇団のホームページに、はい、ホームページのチケット予約フォームがあるので。
そうなの、
はい、そちらからだ、はい、
はいはい、
で、
どこ見
ればいいかな？ウェブ予約はでも、これは、
うんうん、
ホームページのトップページの公演詳細はこちらからというところから見れば、下の方にホームページのチケット予約フォームがあるんですけど、ただこれちょっと明日まで、10月の8日まで、
あ、そうなんですね、
ウェブの予約の締め切りだったんで、
じゃあすいません、配信だとちょっと、
そうですね、ちょっと間に合わないかもしれないんで、うん、やっぱアーツナビとかですかね。
はいはい、あと、まあ、当日券というのはありますか？
そうですね、はい、当日券も、はいはいはい、発売する予定ですので。
わかりました、まあ、はい、もし、ね、山崎亜紀さん の, ツイッターとか、あるいはフェイスブックとかフォローしてらっしゃる方がいらっしゃれば、まあ、ダイレクトメールか何かでご連絡いただくとか、
はい
はいはい、という形で、ぜひね、購入していただくと、まあ、当日券もおそらく大丈夫でしょうということでしょうかね。
はい、
はい、ということで、こちらの公演なんですけど、今回は、なんか安田三郷君がなんか絡んでるということなの、エッセナさんの公演に。
ああ絡んでるんではないですけど。
あ、そうなの。
山田さんが全部全部やった
よね。あ、曲は、はい、そうです、そうそうそう、曲は全部、はい、作りました。
エスナーさんの音楽を全曲担当した初の。
ああ、そうなんだね。いつも、うん、劇団 POD のところに力をそがれてたのが自分の劇団でやっと力を発揮できたと。
そうそうそう
そう、そうなんだね。あら、そうそうそう、これは申し訳ございませんでしたで、安田三郷君がエシナ・セノリータさんの音楽に関わるというのはちょっと角が立つので難しいわけですよね。要は山崎亜紀さんにアドバイスか何かをさせて、もしいただくことになると、今回演出誰になられるんですかね。
今回は下町さんが演出を。
下町さんに逆らうという話になりますよね、安田三郷君声を、まあ、口を出すことによってね、山崎さんの立場もなくなるしね。なかなかそんなことはできないということで、一切関わってないということをちゃんと言っとかないとね。
ああ、はい、うん、のことはいい、
すごいですね全曲ということになると、本当に初めてとは、やっぱり満を持してというか、なんか、劇団さんの方でもね、やっぱ既存の曲使いたいというケースもおそらくあるでしょうし、
あ、
まあ、いろんなケースがあるので、こう発注をこういただくというか、そういうのは初めてというのは、いろんなことがこう、なんて言いますか、ちゃんとこうマッチングをちゃんと したからこそ発注ができてるというか、なんかそんな感じというか、あるいは山崎亜紀さんの音楽の制作について、劇団 POD で実験をされたのがこう結果的になんかこう評価として、あ、 POD でこれぐらいやられるんだったら S7 でやってもいいだろうと、こういうような判断になったのどういう経緯でね、全曲やられることになったのかなと。
いや、そのあたり、なんかそういう経緯 っていうのはあんまりなんか詳しくは島町さんからは聞いてないんですけど、
う
ん、そういうわけではないんですけど、でもやっぱ島町さんが、
うん、
あの今回の公演はそのやっぱりその、うん、私山崎さんの音楽を使いたいっていうことを言ってくださったんで、うん、じゃあ、うん、頑張りますと、
あ
そんな感じで、
うん、なるほどなるほど、あのそういう今度打ち合わせについては、まあ、山崎さんはね POD のお芝居の時に打ち合わせされて、まあ、作った経験のあるのであれですけど、
うん、
あの下町さんからするとなんかそのなんていうかこうなんかこう打ち合わせの時になんかこう戸惑ってらっしゃる感じがあったとか、うん、あるいはあの全くそんなのがなくて慣れてらっしゃる感じがあったのか、ね、そのどうでしょうか、
それが、
うんうん
うんうん、なんかそう気になる気になる、う
ん、あそれが、うん、そのなんだ話をその、
うんうん、
伺ってじゃあこういう曲がいいっていう話になったのが、
うんうん、
7月ぐらいで、そのやっぱりあのそのやっぱり稽古を始めていろいろ稽古を続けてやってみないと、そう例えばどういう音楽がいいとかこういったなんか具体的なものがすぐ浮かんでこないから、
はいはいはい、
その稽古自体はもっと先から始まってたんですけど、うんうんうん、ある程度そのあの稽古始めて、うん、立ち稽古とかしていろいろ流れができてきてからようやくそのこんな感じの曲をっていう話を聞いたんですよ。
あなるほど、うん、なるほど、ということは下町演出はある程度稽古の形ができてイメージがこう具体的に出来上がってから音楽のイメージというそういう流れで考えてらっしゃるので
、あの具体的な
天の声
だね、具体的ななんかふんわりとした感じのは、
うん、
例えばピアノのインストで、
うんうんうん、
ちょっと優しい感じのっていうのは、うんうん、もう初めからは聞いとったんですけど、
うんうんうんうん、
すいませんちょっと子供
いや大丈夫ですよ、
お子様、はいはいはいはい、
なんですけどその詳しいその打ち合わせしてじゃあこういった感じのをここに何曲とか、うん、ここにこの曲をここにっていうのはやっぱりそうですね6月末かな7月入ってからぐらいで、
うんうんうん、
できれば7月半ばのあの投資には使いたいって話もあ
って
、と思って
結構早いです、ね、
まあまあ、あのね、ボタンを押せば出来上がってくるみたいな
簡単なもんじゃないです
そういうふうに思ってらっしゃる可能性もあるということですよねただあのなかなかそういうあの経験がないとねやっぱり、
ね、
あの発注する側もやっぱちょっと気を使って具体的にやっぱできるだけ伝えないとと思うとちょっとあんまりにもふわっとした感じで発注するとダメかなと思ってらっしゃったところもあるのかなとは思いますけどね、ですから
あ
の
そうですね、
山崎亜希さんの方であの本当になんていうか稽古も早い段階からちょっとおそらくご覧になってらっしゃったところもあると思うので、
それが
あらら
私それが子供が今年保育園に入って、
うんうん
うんうん、もう風の連続で、うん、なかなか稽古に行けずに、
うん、
あらららら、これで7月6月にその打ち合わせいただいて、
うんうんうん、
そのお話もらったんですけど、
うんうん、
実は7月末に風邪ひいて8月に子供が入院して、
あ
で8月末にももう一回今度肺炎になって入院して、
お
9月にまた高熱であの病院運ばれてて、
お
本当にこの2ヶ月間むちゃくちゃ忙しくて、
あなるほどなるほど、そうなると何、作業できないですよね、
もうほとんどできなかった。なでも、
うん、
そのなるべく下町さんがその7月か、まあ、できれば8月の投資あのリハにはもう間に合わせたいっていう風なこのを聞いとったから、私もなんとか頑張って、うんうんうん、本当死に物狂いで今回は一番辛かったですね、今回は今まで作った中で。
なるほど、それはやっぱ下町さんの方にはそういった状況は一切伝えずに、
あの逐一伝えてました。
そうなんですか。
こんな感じでしんどいって。
あそれでもあの妥協はしてくださらなかったと。
あ あ、な、もちろん、あ、分かったよっていうふうに、うん、なるべく、うん、あの、体優先にって話は、うん、もらってたんですけど、うん、それは、うん、大丈夫なんですけど、ただ私自身が、そうですね、私自身がやっぱり、なるべく早く作って用意しておいた方がいいかなと思って、
なるほどね。これは矢沢さんごん君から見ると、あの、お断り案件になるんじゃないですか、こういう場合は。
いや俺もやるけど。
あ、そう。
うん、だって、言っていいのかどうかな、うん、あれや、う
ん、いいよ、
まあ、バタバタしとっただけ
やったから、
うんうんうん、
あの、まあ、でもこれ、予想が受けた話やったから、
かも、
甘ーちゃくん。
こっちはこっちで、あの、犬がおりまして。
こっちもこっちで、今、僕も会話に参加するよ。
参加してもらっても嫌ですけどね。
ちょっと待って。それ、これね、あのね、ここ二股になってないから言えるんぐらいじゃん。お仕事しないとからな。また、今度。パパ、ちょっと、パパ呼んできて。パパ寝とんわけ、もしかして。なんであんた一人で来たのか。嫌だじゃん。ちょっと待ったり。
まあこういう環境で要するに音楽作ってるということですね。もうリアルにね。
基本的、母親に基本的人権はないですか。基本的人権。ちょっと待って。あ、これだ。ちょっとまたれなら今これ入れてあげるからまたね。
もう本当に笑いも出ないね。
ちょっと待たれ、今聞こえるから。え、聞こえた？
うん、
はい、
聞こえましたか？
はい、聞こえました。
もう参加できてニコニコやね。こんばんは。
こんばんは。
あ、よしよし、おりこわさんや。ね、ポッドキャストデビューしてしもたね。
ねこんばんはって、
うん、こんばんは。
顔でんから大丈夫やな。そうかね、おそらくあの SN の稽古とかにはたまに一緒に行ったりすることがあるんですか。
あ、子供とですか。
うんうん、
いやー、もうなんかこれはだって稽古に入れたらもう大変だ、稽古どころじゃなくなるんで。
そうなんだ、うん、そっかそっか。
そうないです。ただあのどうしても、
うん、ご機嫌な顔しております、はい、
ママになる時とかはあるので、うん、一緒にあの、うん、パパにも相方にもパパにも頼んで一緒に来てもらって、うんうん、ならパパとちょっと外で遊んどってねっていう間にちょっと稽古をちょっと1時間、ね、2時間、うん、お邪魔したりっていうのはありましたけど、
まあ、今までもあの劇団 POD でもママさん役者さんね結構いらっしゃったりして、あの結構大変なご苦労をお聞きしてたのでね、 あれですけど、おそらくあのお母さんの個性と子供の個性とまた全然違うんでね、うん、山崎親子はまたそれなりにまた大変なところもあるということですよね。
もうなんかもっとあの保育園入ったばっかでもその病気との戦いですね、とりあえずは。
それやっぱり外界と接する機会が増えるとやっぱりいろんな、うん、なんていうか菌というか、うんうん、そういうのに体制が作れるまでやっぱちょっとやっぱそういうことになるお子さんもいらっしゃるということでしょうかね。
うんですね、うん、で保育園なんであの幼稚園と違って保育園なんで、うん、あの、うんうん、お母さんみんな働いとられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でやっぱ仕事休めんから多少具合が悪かったり例えば咳で取ったり多少熱があっても、うん、無理無理保育園預ける人が多いのですよ。あ、
それでやっぱり感染しちゃうんだね。
パンデミック状態でみんなパタパタパタと、うんうんうん、風邪でなってみたいな。
でか、そっかそっか、
うん、
さっきからね手いっぱい舐められとくからさ。
ワンちゃんおる。
ああ、そうそうそう、うん、
じゃん。
もう手がのね、犬ちゃんの匂いになってしま
った。なあ、しょうがない、うん、マシャ君の場合はしょうがない。でちょっと話ちょっと戻らせていただきますけど、それでもう完全に完成はしてしまったんですか。それ頑張って、
はい、もう、うん、完成しました。誰でかな、8月半ばぐらいだったかな、うん、
あ、
とりあえず上げて、はいはいはい、
でその辺のあのなんていうかで、あのその仕上がったものに関してその演出家とのズレみたいなものってのは やっぱり何回かやり取りはされたんですか。
そうですね、うん、ボツになった曲は今回やっぱり多いかもしれないです。
ほうほうほう。
いやでもそれはあの下町さんがどうとかじゃなくて、やっぱ、はい、その下町さん演出が望んでるような曲を作れなかった私の多分技術不足だと思うので。
あ、それはなんとなく自分でもあこの辺にズレがあったなっていうのはやっぱり客観的に分かるわけですね。
うん、ですね。あと私やっぱりその稽古にあの参加全然できなかったので、うんうん、その例えば稽古の雰囲気を、うんうんうん、静かにしてください。稽古の雰囲気を見て、うんうん、その細かなそういうニュアンスだったり、あこここんな風なのがいいかなっていうのを、うん、やっぱ稽古にいたらなんとなく分かる部分はあると思うんですよ、
うんうんうん、
でも今回それが全然稽古に出れなくてできなかったから、ちょっとそこら辺もなんかうまく受け取れなかったのかなとも思ったり。
なるほどね。
うん。
じゃあ全く丸々ゼロから作り直しっていうのがあった。
そうですね。ゼロから作り直しもありました。あと秒数を例えば縮めてとか、こここんな風にしてとか、あのクライマックス盛り上がりを先にして、あとでちょっとこんな感じっていうのも、うん、あったりとか、うん、いろんなパターン。
そしたらちょっとあの曲をですね、なんか公開してもいいということをちょっとお聞きしたんですけど、今日、
はい、
あの鳴らしても大丈夫なんでしょうかね。
あ、はい、あなんかあのメインテーマだけじゃなくて幕間に流す曲も全曲 OK みたいな。
あ、そうなんですね。
はい、
その中で今あの一つ今日できたら2曲ぐらいやりたいんですけど。
あ、本当ですか。
うんうん、どの曲がいいですかね。まず
そしたら、じゃあまず最初メインテーマをそしたらお願いします。うんうん、はい。
わかりました。
メインテーマは2つなかったっけ。
ああ、そうなんです。あ、またちょっと後で上げ直しときます。
ああ、そっかそっか。それ見とらんからか。
ああ、今ちょっとまだリンク送ってないがですけど、最初作ったメインテーマと、それとはまた別にちょっと秒数が合わなくて、ちょっと冒頭切った部分があるんですよ。それにひょっそのことかなと思う。
ああ、わかりました、はいはいはい。
後でちょっとまた LINE で送っときますね。
はいはいはい。
じゃあ、 あの曲についてはちょっと今感想が聞けませんけど、この曲が終わった後に、そしたらその曲の感想ではなくて、次のお芝居の中身みたいなことをね、ちょっと休憩の後に、
はい
お聞きしたいと思いますので、
はい
はい、今面白が押して半開けじゃあ演劇ユニットエスセナセニョリータの第8回公演なんですかね。
はい、
演題は、
はい、第8回です。
演題は何ていう公演でしたっけ。
ラブサーティ女と男と物語です。
ね、曲名は何という曲名になりますでしょうか。
曲名はタイトルとかあんまり決めてないんですけど、はい、とりあえずメインテーマ、
はい、わかりました。じゃあそのメインテーマをお送りさせていただきます。本邦初公開ですね。
あ、そうですね、はい、
はい、ということで一足先に皆さんの、お耳にお届けしたいということでお送りさせていただきます。それではどうぞ。 はい、休憩の曲ということで、今ほど、メインテーマの方をねお送りさせていただいたんですけれども、先ほどちょっとちらっと題名をね、はい、男と女の物語、これラブサーティーですか。
はい、そうです、ラブサーティー、はい、
ということは30歳のなんか男と女みたいな、
なんと私も思っとったんですけど、それ30代の男女の恋愛かなと思っとったんですけど、ではなくて、基本的にその30分、約30分の1本の物語だそうなんですけど、でも30分で収まらないお話もあったりなかったり
なるほど、これなんかテニスともなんか引っ掛けてるのかなと思ったんですけど、
なるほど、うん、
違うんですかね、テニスは全く関係ない、
どうなんですかね、
テニスの場面なし、
いやテニスはないです、テニスの場面
ラブサーティーとかなんかそういうね、言いますよね、なんか
カウントとかね、言いますね、昔でもこれ2006年のパルコ劇場で上演されたその恋愛の物語、それのなんかコンセプトとしてはそのやっぱ30分1本 の, その恋愛の話だそうなんですけど、ちょっと私もあんまり詳しくは分からなかったり、
これオムニバスということですか、そのいわゆるその3つの、
ね、3本、
そうです、そうです、3本立ての、
なるほど、ということは1つ30分ぐらいで1時間半ぐらいのお芝居になると、
ですね、
うん、まあ厳密に30分じゃないじゃないとね、
うんですね、ちょっと私もちょっとあんまり最近稽古行ってないので、今上演時間がどんぐらいになってるのかちょっと把握しきれてなくてすいません。
いえいえいえいえ、まあちょっと私詳しくはないですけども、このパルコ劇場でされてたプロの劇団さんの脚本をお借りをしたということで、それぞれの物語は作家さんがみんな同じ方なんです、同じ方が3本作ってらっしゃるんですか。
いや、別々の方ですね。
あ、そうなんだ、
うん、そうなんです、そうなんです。
ということは一つ一つそれぞれで著作権申請というか、その上演申請、
そうなんです、
あら、そうなんですか、
いろいろ大変でした、はい、
結局、ね、作家さんが3人で、同じその3本立ての上演をされたんだけど、結局作家さんが3人で同じ団体の方ではないので、
そうなんです、
それぞれ連絡しなくちゃいけない、
それぞれに、はい、
そんなややこしいのを下村さんがやりたいと言われたということですか
やりたい、やりたいというわけではないんですけど、でも劇団員みんなで話し合って、次じゃあこの公演やりたいねってなって、うんうん、そのなんか下町さんが自主的にやりたいって言ったわけではなくて、みんなでこう、はははそのな頑張っていこうっていう、
なるほどなるほど、ちょっとそれ
初めからそういう今の3本のくくりので、一くぐりやったんですよ。外もなんか30分のやつ いっぱいじゃなくて、
そのラブサーティー自体がそのラブサーティー1、2とか、なんかそのラブサーティーっていうタイトル、まあ、サブタイトルは多分違うんだと思うんですけど、ラブサーティーっていうタイトルで何回かそのパルコ劇場かどこかで上演はしとられるがですけど、その一番最初にそのラブサーティーと銘打ってでしたその公演がこの今、土曜日にする、はい、3つそのままですね、そのどっかからよりすぐってきたとかではなくて、
あ、はい、なるほど、でこれすごく評判良かったんで、それからこういうパターンのものが続いてるらしいということなんですね、
んだと思いますけど、今は今やってないのかな、とりあえずラブサーティ2まではなんかで見たがですけど、3まではだから、どうなの、
なるほどね、そっかそっか、でこの、その要するにオムニバスであるという面白さっていうのもなんとなく分かるんですけど、まあ、見てる人からするとね、小気味良いなんかいわゆるその小説で言うと短編集みたい なんかそんな感じなんでしょうけれども、それぞれ全然違う話なんですか、そのなんていうか全くなんかリズムも違うし、なんか
そうですね、
雰囲気も違うと、
うん、雰囲気も違うし、なんか恋愛に絡んだ話っていうその大まかな 共通点みたいなのはありますけど、うんうんうん、でも全く違いますね3話とも。で男の人1人女の人1人っていうのは共通してるんですけど。
なるほどなるほど、うん、要するに出演者が、うん、男女1人ずつということなんですね。
そうですね、はい。
でここでそうそうエッセイナさんといえば役者陣は女性の方なのでこういった恋愛の、ね、お芝居されるということになるとお男装の霊人が出てくるのかみたいなそういう発想にはなるんですけれども、実際は今回は男装の霊人は誰がされるんですか？
男装の霊人はされないです今回客演さんを3人呼んでおります
ので男性の方はやっぱり客演の方をお願いしたということなんですね。
そうです、はい、うん、
お一人一人お会いになったことがあるんですか？
はい、稽古に行った時に、はい、お会いして。
なるほどなるほど、
ご挨拶はしてるので、は
い、簡単にちょっと客演の方のご説明をお願いした
い。欧州研究会の山本さんと。
欧州研究会というのはどんな字を書く？
桜に船の剣に、
はい、
遊ぶ、
はい、
で会ですね、はい。
これは何か秘密結社か何かのどういう団体さんでいらっしゃるんでしょうかね。
主に盾を中心にしておられる、はい、団体さんで。
おなるほど
ですね。
盾というのは剣を持って
そうです
こう
そうです、
まあ普通の人から見るとこう人殺しの技術を研究してるとか、ね、そういうふうに見えるんですけれどもそういうのではなくて
そうです
いわゆるそのなんか演武としての盾というか人に色を見せるための盾というか、
そうですね、はい、
なんかそういう、はい、いわゆるなんかこう袴とかも履いてこう刀を刺して日本刀を使ってこうやり取りをするというなんかそんなことをやってらっしゃる団体さんというイメージですかね。
そうですね、 そうですね。ツイッターとかフェイスブックもやってらっしゃって、うん、今年の富山パフォーミングアーツフェスティバルにも、はい、参加される市民芸術創造センターでやるイベントにも参加される劇団さんで、はい、今ははです、ね、富山ででもその盾をメインにしておられる団体さんっておられないので。
あ、そうなんですね、
はい、あれないと思います。
聞いたことないですもんね、あんまりね。
そうですね、はい、うんうん、
なるほど。その方がお一人と、
はい、と同じくその、うん、欧州研究会の方から中島さん、はい、
ほうほうほう
と、はい、
お二人その欧州研究会さんから来てらっしゃると
そうですね
いうことなんですね。
あと魔導演劇結社インポシブルという劇団さんから、はいはいはい、屋敷さんをお招きして、はい、合計3人をお招きしております。
この魔導演劇結社インポシブルさんというのはやはりこうなんて言いますかその、いわゆるそのなんて言いますかそのこう秘密これこそ秘密結社みたいな名称がねついてるような感じがなんと言えばいいんでしょうかちょっと分かりませんけど以前からも劇団 POD の公演の時にチラシをね挟み込みを来てくださってて、ああ新しい劇団できたんだなと思って数年前からね確か活動されてらっしゃるんじゃないかと思いますけど、最初、まあ、チラシいただいた時も、まあ、おそらくそういうことを狙ったね劇団名だと思いますが怪しげながらなんかということでこれも何年も続いてらっしゃる劇団さんになられましたよね。
そうですね、うん、こちらもなんかフェイスブックにハイページもありますし、うんうん、ですね、
で詳しくはそこで見てくれと関係者ではないのでただインポシブルさんの屋敷さんという方もちょっと私お会いしたことがないので どんな感じの方なんですかね。チラシの方に確か全身写真とかが載ってる感じですかね。
そうですね、うん、はい、とても好青年 なるほど
若い方なんですね、
はい、そうです、はい、
うんうんうん、
はい、かっこいい方です。
なるほどなるほどであとまあ、人殺し集団のお二方も私はお会いしたことがないのでちょっとよくわからないんですけど元劇団 POD のねお二方で今 あの劇団離れられて、あの盾を中心に今やってらっしゃるということで、ちょっと私あんまり拝見したことはないんですけども、やっぱりあの時代劇やるとほとんど長嶋くんが盾ねつけてくれてた時期が結構あったので、いつもなんか、力強さと綺麗さと安全さとかいくつか、あの明確に打ち出してやってらっしゃったので、まあ、盾すごい好きなんだろうなとは思ってたんですけども、まあ、そういう形で今活動されてたんだけども、今回は久しぶりにお芝居にも出るっていう感じなんでしょうかね。そういう意味ではね、山本君についても長嶋君についてもですね。
そうですね、でも中島さんはいろんなイベントにも出とられるので、他はミュージカルでしたり、はい、
なるほどなるほど、ということで人殺しだけでは飽き足りないみたいな感じなんでしょうかね。そういう意味ではねなるほどなるほど。今あのそういう意味では、男性の客演の方3人とキャストの方、これは3人ともエスナセノリータの方なんですよね。女性の方は、
そうです、はい、女性の方は、はい、そうです。
でお一人お一人ちょっとあの出てくださってるキャストの方のご説明というのは可能ですかね。エッセンセヌリータの、
ちょっと待ってくださいね、はい、そう、あ、はい、エッセンセヌリータからは下町さんと、はい、
演出兼あの出演もされてら
っしゃると、ね、演出もしてますが、はい、出演、うんうん、下町さんと、うんうん、麻生さんと森田さんの3人が、はい、はい、
私あの森那須さんはポッドキャストにも出演いただいて、以前から ね、 ね、あの、はい、存じてはおりますけれども、麻生さんという方は私全然お会いしたことがないので。
あら、そうでしたっけ。
いつ頃から入団されてらっしゃる方ですか。
すんこ、すんこな、いつからだったかな。
すんこ
すんこ、
お芝居は見たことはある。
あ、そう、
スンコはでも第4回公演から出演してるので、
そうした、
そうです
ね、じゃあかなりね、もうエッセンさんではあの、まあ、中堅ベテランにはなってらっしゃる感じでしょうかね。
そうですね、う
ん、山崎さんも2回か3回公演からですね、確か参加された
私は。そうですね、私は、うん、そうですね、1回目に手伝いに行って2回公演からなので、うん、そうですね、うん、
そうなるとあまりそれと、はい、まあ、変わらんちは変わらんということですよね。
そうです、うん、ちょっと待ってください、ね、
はい、どうぞどうぞ。
ちょっと子供が全然寝ないようなので、
あ、すいませんすいません非常にリアリティのある劇団というよ
りドキメドキメ
おそらく今あの MacBook Pro を Wi-Fi につなげたまま今移動してらっしゃるわけです、
ね、今部屋の中を移動して2階にやってきました
、大変申し訳ございません、
無理に
収録のお願いをして、
あ、いえ、こちらこそ、あ、何でも何とか来れました、あ、よかった、行っちゃダメって言われたらどうしようかと思ったけど解放されました。
いえいえあ、まあ、旦那さんはちょっとしばらく大変でしょうけどね、はい、まあ、それぞれの、まあ、お芝居ということで、まあ、全く違うんですけど、これあの客演お願いされるときはやっぱりあの当然そのキャスティングのイメージとかもね、おそらくあったと思いますけど、やっぱりあの私、まあ、屋敷さんというあのインポッシブルの方のちょっとことも分かりませんけど、この3人ともこうシャッフルしてしまうとやっぱりイメージ全然変わってしまうので、やっぱり適材適所というか、そういう感じのキャスティングでお声をかけられたということなんでしょうね、
うん、多分そうだと思いますね、はい、
なるほど、まあ、それぞれのなんかあの客演の人をもしねご存知でしたら、客演の方の個性に合わせたお芝居の内容になっているので、ちょっとどういうお芝居なのか、またそれを楽しみに見てくださるっていう見方もあるでしょうし、
そうですね、はい、
エッセナセナギータさん の、 そのキャスティングの方でもちょっとそれも下町さん、麻生さん、それから森奈さんがこうシャッフルしてしまうとまた全然イメージが変わってしまうと思うんで、まあ、このお芝居は森奈さん、このお芝居は下町さん、このお芝居は麻生さんみたいな、まあ、そういうキャスティングがおそらくされてらっしゃるので、やっぱりああみたいなところがあるのかどうなのかね、その辺も楽しみですよね、
うんうん、そうですね、
うん、でおそらくキャストはこの2人だけということなので、完全に2人しか出てこないお芝居になるわけですよね。
そうですね、はい、うん、女性一人男性一人の、うん、はい、
まあまあ、一人芝居で1時間持たせるとかっていう話もあるので、あの30分2人っていうのもあれなんですけど、ただそれはそれでまた大変なお芝居かなっていう感じがね、 しますけど、
うんうんうんうん、
ちなみにあのなんて言いますか、山崎さんはこういったあの一人芝居二人芝居みたいなちょっと本当に小規模な人数のお芝居と経験出演された経験とかあるんですか。
私ですか、
うん、過去 の, その演劇経験、
あ学生の頃に、うん、そうですね、学生の頃に二人芝居はしたことありますね、うん、
その時のおそらく経験と全くおそらくあの共通点もあると思うんですけど、なんか難しさというかその時に感じられたことって何かあります。
どうですかね、まあ、ありきたりになりますけどやっぱ二人きりなので、うんうんうん、掛け合いだってたりその間の取り方なりなんなりっていうのを毎回やっぱ難しさはありましたよね、2人だからこそっていう、う
ん、まあ、毎回なんかこうなんて言いますか違うんですか、その稽古をしててもこうなんていうかずれ、あのなんていうか毎回同じものにはおそらくならないと思うんですけど、
あならないです、ならないです、
その辺がなんかこう許せる人と許せん人ととかなんか、
うん、あるのかもしれないですね。
山崎さんは変わっても全然問題ないタイプみたいな。
あ、はい、そうです、私もその時の私の相手の人もそういうタイプだったんで、うん、それは全然やりやすかったんですけど、そうですね、うん、もしそういう人が相手だとちょっと大変だったかもしれないですね。うん、
あの今回もだからその、まあ、ペアによっては当然そのペアでそのお芝居の稽古っていうのは、まあ、それぞれ初めてされてらっしゃると思うので、まあ、それぞれあのなんかうまくここは行ってないコンビじゃないかみたいなのはありますか、どうです。
どういうことですか。
要するに稽古をしてみて初めてあの、うんうんうん、相性も含めて分かるところもあると思うので、
ああ、
うん、実際もうやってみて、いやこれ下吉さん失敗してるんじゃないですかとか、なんかそういうのは、あります。
そんなのもうな本当に私 あんまり結構本当に今いけてない状態なんで、
そっか
そこまでその詳しく把握っていうのはまだしきれてないですし、うんうん、それはそのなんだ私よりもやっぱりそのやってるその、ね、やっぱお二人、うんうん、2人がそうお互いに感じたりすることの方が大きいのかななんて思ったりしてますので、
まあまあ答えづらいところもね当然ありますので私あの POD と同じ、ね、あのピッチでお聞きしてるので申し訳ないなと思っていやでも実際結構ね本当相性もあるのでやってみないと分かんないんで、本当こういうお芝居は難しいだろうなと思ってね、いやこの人合わないんでチェンジですみたいなのいかないもんね、そんなんね、
まあそうですね、
ですからまあ逆に言うと受けられる方もものすごく覚悟しておそらく気合い入れてね受けてくださってるでしょうしね、うん、なかなか、あとそうそう、あのちょっとあの芝居の中身についてはちょっとあの深くあんまりお聞きできないところもあるので申し訳ないんですけども、ちょっと音楽の方に少し戻らせていただくんですけど、
はい、
あの先ほどマクマの音楽みたいな話もねちらっとお聞きしましたけど、結局、はい、あのこの中で音楽の役割っていうのはあの、まあ、お話しできる範囲で結構なんですけど、
はい、
あのメインテーマと言われるものとか、あのそれぞれの劇でしか使わない音楽もあったりとかいろいろあると思うんですけど、その辺についてはどんな感じの構成になってるんでしょうかね。
あと
お話しできる範囲で結構なんですけど、
どうなんだ言っていいのかな、とりあえずその、うんうん、3本 の, その短編のお芝居3つ、うんなのでメインテーマはそのやっぱメインテーマと
共通的な
それぞれのそうです、ね、芝居が終わった後に次のお芝居が始まるその間、暗転中の間、まあ、その間の曲にその私の作った曲を流すっていう感じで、
なるほど、はい、お芝居中はあんまりならない感じなんでしょうかね。
そうですね、うんうん、そんなに曲をめちゃくちゃ流すっていうわけではないと思います。何曲かは流れるんですけど、
そういう意味ではあの確かにあの発注するのは難しい感じはしますね。
そうですね、
あの実際にその空気感みたいなものを曲にする
インターバルの、
そうそうそう
そうですね、なんかその前のお芝居が終わった後の余韻を残しつつ、うん、次の、 あの始まる芝居につなげるような曲みたいな、うん、感じなので、
そうなると下町さんが早くなんか発注できなかった理由もなんとなく分かるというか、なるほどね、これは難しいよね結構ね、どんな風な 曲
で なおかつ今回ピアノのインストっていうその縛りがあったので。
え、そうなんだ。
そうなんです。なんでそのピアノのインストでこんな曲でっていうのは、うん、その3なんで全部で4曲作ったんですけど、その4曲とも全部ピアノのインスト曲なんです。はい、
その辺はあの、うん、なんかこう演奏という感覚で言うと、その、
うんうん、
山崎さんはそのキーボードとかを実際に弾いてそれを録音していくタイプなのか、それとも以前もちょっと、ね、ゲーム音楽作っの音楽 の, そのソフトを使って作ってらっしゃったのは、うんうんうん、一つ一つ、はい、なんていうか打ち込んで音にしてそれを曲にしてみたいなことをちまちまとやってらっしゃったみたいな。
ああ、ちまちま派です、実は。そうなんです。キーボードまだ実は買ってないんです。
いや、これは安田さんご君的に言うとどうなの、信じられんみたいな感じ
ですか。いや、それはすごいなと思う
ね、うん、
でもなんかなんとなく頭の中で曲っていうか音はできるので、あとはもうそれ当てはめていくだけなんで、うんうん、
まあ、ということはこうなんか手癖で音が作られていくという偶然性はなかなか できないよね、そしたら。
あ、そうですね、うん、かもしれないです
。あ、うん、安田さんくんの場合ちょっと手癖も結構入るじゃん。
ああ、ね、
だそういう演奏のなんていうか、いや全部だから作り込むってことですよね、だから山崎さんの場合はね。
うん、そうですね、うん、うんうん、そうですね。
だからそうそうそう、適当にアドリブのソロを入れたりするようなのはちょっとあの難しいよね。
だから、うんうん、そうですね、
うん、俺の場合は割りやったりするけど、コード進行だけ決めて、
あ
とでギャーと弾くと、適当にギターでポロポロっと弾いたりとか、
うん、
いうやり方もあるから、
山崎さんはそのソロ入れるにしてもその頭の中でできたソロを入れるってことなんですよね、
うん
うん
うんですね。たまにでもそのこのなんだなこのパソコンのキーボード上に、うん、あのピアノの鍵盤を当てはめて弾けるそういうモードがあるんですけど、
はいはいはい、
またそれでたまに適当にビラってこうちょっと音重ねてみて、うん、あ、この音いいなってやつはちょっと拾って入れてみたりっていうのはあります。
うん、キーボードが鍵盤になるわけで、
う
ん、
そうです、そうです、そうです。
またややこしい。
たまーに。
ややこしいことしとんで。
そう、ややこしいこと。
まあ、でしょ、そう、キーボードのタイピングって、ベロシティって言って、強さは、調整は無理やから。
そうなんです、そうなんです。
押したか押さないかだけだからね。
そうなんです、そうなんです。
強く押すとか、そういう、あれができないよね。
だから強者はもう全く感じられないから。
そうなんです。
それは大変な、
はい、今回そのピアノでやっぱそのベロシティ、うん、強弱つけんなんのがだったり、
うん、
あとサステインだったりがすんごい入力めんどくさくて、
うん、ちなみにサステインというのは何ですか？
あの長さ、
あの、うん、ペダルを踏むやつね、
とか、押し続けても音の伸びる、
うん、
そういう音を伸ばすのサステインっていうのがいい、うん、それ全部は後から
やらん
くなる。そうなんです。一音一音選択して。
ああ、ちまちまタイプですよね。
ちまちまと。
だから人間の演奏とはすごいなって
雇ってもやろう。
はい、本当にそう思います。うん、弾いた方が早いわって思います。
だ
弾けるのなら。
普通にピアノ弾くってすごい複雑なことするんよ。
うん、
ね、
そういうことだよね。
うん、
一音一音の強弱と長さとその弾くタイミングと、なんていうか、バッチリためてやってるというか、だからすごい、ある意味すごい、
もう性格やったら面白くないから。
そうですね、
うん、面白くないとか、
心に響かんとかって、
うんうんうん、
それを心に響かせるようにやるっていうのが難しいわけやね。
ありゃ、泣いとるかな。
あ、そうか、 ということで、じゃあこれで、
あ、じゃあじゃあ
もう宣伝いろいろしてくださったんでね、あとはお母さんに戻
っていただいて、ちょっと待ってて、
はい、ということで、はい、
まあまあになって
る、はい、でここで、
で、はいはいはい、ということで、あのね、演劇ユニットエステナセノリータさんの、
ライター終了、
タイムリミットなんでね、ということで、今度の公演ね、10月の14日土曜日、1日だけの公演なので、ね、気をつけていただきたいんですが、2回公演あるんですよね、はい、15時と19時、はい、富山県民小劇場オルビスということで、マリエ富山の7階、はい、前売りが1000円、当日は1200円ということで、プレイガイドの方で購入いただくか、山崎亜希さんのことをご存知でした山崎さんに直接連絡いただくということで、はい、ぜひとも、ね、楽しみにしていただければと思います。今日は、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いえ、すいません、本当にありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。ありがとうございます。
はい、すいません、失礼します。
大変、あ、
はい、ということで山崎さんね、これで、で曲、もう一曲何の曲にしましょうか。そしたらあと1曲、じゃあ、適当に入れさせていただく感じでよろしいですかね。
はいはい。あとから送る予定あったし。
それから決めていただくということで、あと1曲、じゃあ入れさせていただいて、で、休憩の後に、もう1回、ちょっと入れさせていただきたいと思うんですけども、次の録音は、その翌週になるんですかね。演劇ユニットエスナセノリータさんの、翌週になるんですけれども、うん、はい、エンジン全開、ちがたにってきたぜさんの公演が、今度、これは10月の20日ですかね、金曜日から22日まで、同じく富山県民小劇場オルビスで公演されるんですけど、なぜこれを、
20日、
10月の20日から22日の3日間、
3日間、
金土日と、公演されるんで、その、公演 の、 ちょっと PR をさせていただくんですけど、これにはそうそう、 POD から2人出ていらっしゃるんですね、出演ということで、まあ、門口何がし、あ、
何がし
門口英二という何がし君と、それから浜口何がしという千尋君とですね、この2人が劇団 POD から客演として、まあ、参加されるので、ぜひともね、応援していただきたいなというふうに思います。はいはい、ということで、こちらの方を曲の後に少しお話をさせていただきたいと思いますので、まず、1曲、演劇ユニットエスナセノリータ第8回公演の山崎さんからの取っ手出しの曲を入れさせていただきます。はい、ということで、2曲目の山崎さんの曲を、入れさせていただいて、実はちょっと今は収録、実は撮り直しというか改めて、
ちょっと日を改めて今セッティングをし直して やらせていただいているので、こちらの方は安田三悟君の声はかなりエコーもかからずにリバーの、
すいません、
いえいえ、じゃあの私の方のセッティングはちょっとミスりまして本当に申し訳なかったんですけども、改めまして安田三悟君です。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
は
い、
で、先ほどもちょっとお話ししてましたけども、要するに、エスセナセノリータさんの翌週、20日の金曜日、21日の土曜日、22日の土曜日に、公演をされるということで、そこにあの劇団 POD の、お二人、が客演として参加されるということで、ぜひともちょっとね告知だけをさせていただきたいということで、ちょっとあのその内容を少し皆さんにお伝えさせていただきたいと思ってるんですけども、公演内容が、エンジン全開血がたぎってきたぜ第20回公演ということで、富山シティ FM 開局20周年記念事業ということで、ありますね。演題の方はこれあの当初サイトという SIGHT という、演目だったんですけども、どっちという、DOTCH というあの演目に変わられたということで、それもきちっとね告知してありますけれどもね。
うん、
で、まあこちらにも書いてありますけれども、あのチケット自体は、まあ、サイト名義の購入チケットということなんですけども、まあ、当然どっちもご覧いただけますよということでね記入してありますので、今もうチケットを購入されていらっしゃる方は、全くその、演目が変わっただけですのでね、そのまま使えますよということ でもしあの万が一キャンセルしたいという方は返金対応しますよということでも、まあ、書かれておりますので、そちらの方また劇団のねあの千谷谷さんのホームページの方を確認いただければと思うんですけども、客演の方は、これ2人出てらっしゃるんですけども、安田三悟君誰が出てるかっていうのはちゃんと把握してますか？
門口英二君と、はい、浜口智弘、
千尋が、はいはい、
うん、
2人ですね。で門口英二君と浜口君、浜口千尋君は、安田三悟君は、2人とも顔はあの会話も結構されてらっしゃるんですか？
まあまあそこそこ、うん、そこそこ、はい。
門口君については今回の3月の10日のね年明けの公演の演出もするということで、そろそろ打ち合わせも始まってる感じなんですか？
まあ始まりそうな感じ。
ああ、まだ何も打ち合わせもしてない。
打ち合わせはしてない。まあ門口君はだから客演で忙しいもんで。
あはははは。
うん。で今ちょっと進めてるけど、
うんうん、
本格始動ではないみたいな感じ。
なるほど。まあやれることを、
うん、ま
あ、
うん、
あのまあある程度各スタッフが想定しながら。進めてるという感じでしょうかね。
うん、だから代理演出で、うん、ことは進めてるけど、
うんうん
うん、だから なんせ門口君はちょっとあの体がんとちょっと本格指導はちょっという感じなんで、うん、
じゃ あのこの千賀谷さんの公演というのはもうさっさと終わってほしいとこういう感じでしょうか？
まあちょっとあのほらいつもの冬公演よりも
うんうんうん、
まあたまたまホールが1月2月に取れんかったのもあって3月やから、
はいはいはいはい、
ちょっと時間の余裕あるから、
うんうんうん
うん、だからその意味ではあのちょっと気持ちは楽やっちゃね。ここで1月末に本番やったらちょっと上は早いやらなみたいな感じだけど、
うんうんうん
うん、ちょっと楽やっちゃね。
なるほどね、はいはいはい。まあ、ということでまああのそういうことが回って客員の出演の判断したのかその辺詳しくは分かりませんけれどもね、たまたまバランスがうまくいったみたいなね、
うん
まあ、そういったことかもしれませんね。浜口君は安田三悟とあんまり話する機会なかったんですかね？
まあまあいや俺がそんなに稽古場とか行かんのが一番の原因なんだけど、
うん、
だから本番の打ち上げとかでちょっと話するぐらいで、
うん
なるほど、
うん、で門口君はほらその演出とかと絡んどるから居酒屋さんに来る機会が多くて、
あ打ち合わせと称したね、
うん、だからそのがもあって門口君とは結構あのいろいろ話することはうまいけど、
うん
うん、
なるほどなるほど、
そんな感じです。
はい、まあ、今度 の, そのエンジン全開1型って北瀬さん、まあ、客演でねあの出演者を見ると、代表で主催のね宇野津達也さんと、これは、ちょっと名前がはっきりちょっと読めないんですけど、宝島さんというのか宝刀さんというのかちょっと詳しくは分かりませんけど、宝島と書いてね、宝刀と読むのか宝島さんというのかちょっと分かりませんけど、宝島さんと宮本さんという方と、あと、まあ、門口君と浜口君になるので5人の中の2人が客演ということで、かなりあの劇団 POD の割合が高いということで、かなり責任重大な感じなんですけども、エンジン全開血がたぎってきたでさんの第20回公演という記念すべき公演で、この劇団 POD がもう半分近くで、あのキャストとすればね幅利かしてしまってるのが本当に申し訳ないなと思うくらいなんですけれども、はい、10月の20日が金曜日はまあ20時からということで、21日土曜日14時からと19時から、22日日曜日が14時からということで、全4ステージというふうに書いてありますけれども、21日の土曜日の、まあ、14時の回の主演後はまあアフタートークを予定ということで、アフタートークというのは私まあ詳しくはちょっとわからないんですけれども、以前 の, その劇団フロンティアさんのポッドキャストをお聞きしてましたら、いわゆるその公演の終了の後に、まあ出演された方か演出の方かちょっとわかりませんけれども、そういう方がまあ舞台の上にお客さんの前に出てこられて、まあ今の公演の件とかについてちょっとあのフリートークをされるというかね、なんかそんな感じの企画なんですけどね、はいはい、まあ、おそらく POD はそういう余裕がおそらくないので、おそらくずっとやらないとは思いますけど、こういうことはですね、
トークはちょっとあれやるかもしれない、
まあ、このポッドキャストをお聞きいただいても分かる通り、まあ、私も含めてトークは苦手な人間が多いですから、そういうのはおそらくやらないと思いますのでね、そういったちょっと他の劇団さんのね、そういったトークなんかも楽しんでくださるといいかなと思うんですけども、まあ、4ステージというのはちょっと珍しいですかね、劇団 POD の、劇団員からすると、まあ、4ステージというのはかなりちょっとあのハードルがそこそこ高いかなという感じもするんですけどね、だいたい1回2回公演、土日で1回ずつ公演して終わりということなので、1日に2ステージあるという土曜日の日なんかね、そういう形なので、
うん、やっぱキャストの人数少ないとか、
うんうんうん、
の舞台セットにそんなに準備に時間かからないとか、
うんうん、
上演時間がそんな長くないとか、いろいろ条件はあるじゃんね、
うん
うん、
まあ、劇団 POD でも過去第2回公演の屋上の人という公演の時に安田さんも奥が初めて POD に手伝っ、高校生の時でしたかね、手伝いに来てくれた時ですけど、
あの時昼夜やったよね、
そうそうそうそう、3回やったんですよ、
あ、3回もやったっけ、
やってやったやれ疲れたわほんまに
え土曜日2回やって日曜日1回やった、
ね、土曜日1回で日曜日2回やったんです
よ、あ、そうっけ、
うん、あの土曜日はあの、まあ、あの頃っていうのは、
あ、だから日中はもうリハで、
まあそれもあるし、土曜日自体お休みの会社も少なかったし、
ああ、うん、だから夜公演やったよね、土曜日、ね、
そうそうそうそう、夜公演、昼夜と日曜日
休み
だったという感じですよね、
うんうん、
もうあの、まあ、富山弁でいうとコロコロですわ、
うん、だから日中、うん、土曜日の日中にだから初めて台本、うん、渡されて、
うん、
でその音響のタイミングとか やってから本番やって、
そうですね、あの時は安田2号が照明やってたんですよね、
うん、
で安田2号はあの初日いきなり来てタイミングが遅いとかっつって怒られてた
んですよ、うん、そうそうそうそう
面白かったですけどね、
うん、
だからあの時もちょっと私は3回公演の経験があるので、まあ、1日2回ステージの経験があるので、まあまあそんな大した経験でもないですけども、やっぱり集中するタイミングが1日2回あるっていうのはやっぱりそれなりに体力も使うしね、
うん、
まあ、おそらく慣れがあるとそういうなんていうか配分もできるんでしょうけれども、なかなかやっぱ難しいなとは思いますね、
うん、
ですから今回あの、千尋くんが、まあ、そういう意味では初めてこういうのを体験するというのでいい機会かなという感じもしますよね、
うん、
もうとにかく調子が悪かろうが何しようがもう本番がバッと迫ってて4回こなさなくちゃいけないみたいなね、
うん、
まあ、POD の倍あるわけですからね。
そうだね、
うん、まあ、門口英二君は、まあ、このポッドキャストを聞いてらっしゃる方はご存知だと思いますけれども、東京の方でお芝居をやってらっしゃった時は、まあまあまあ、プロみたいな形でされてましたので、まあ、20回公演とかね30回公演とか、まあ、平気でやってらっしゃったということで豪語してらっしゃるのを聞いたことがあるので、あの、まあ、おそらく平気だとは思うんですけどね、
うん、それ自体はね、
うん、
まあ、ただそのね、お仕事もやりつつっていうのがもうあるし、
まあ、POD の演出の段取りもしながらみたいなタイミングなので、かなり、
うん、
まあまあ、あの体力的にもおっさんにはなってきてますから、
うん、
きつくはなってきてると思いますけど、まあ、門口君酒強いんでしたっけ、
うん、飲める方やろ、
そうですか、
うん、
まあ、そういう意味ではあのどうなんですかね、まあ、体力はまだある方だとは思うんですけどね、はい、ぜひともねぜひ頑張っていただければと思いますけど、前回の朗読劇は、うん、あのエンジン全開千形で北出さんのこのどっちの、まあ、プレイイベントっていうかね、そういう位置づけだったようにも聞いてますけれども、そちらの方はあの矢沢三国は見てこられたんですか。
いや、行ってきました、行ってきました、
はいはいはい、うん、あのちょっと私朗読劇っていうのは見たことがあんまりないので、その辺のその何ていうかステージの作り方というかね、まあいろんなやり方があるでしょうけども、なんかそういったところとかどうでしたでしょうかね。
みんなそれぞれキャストの人たちは、うん、その役柄の衣装とかメイクはしとる。
ああそう、
うん、であのただ、うん、そのストリートプレイみたいに芝居するんじゃなくて、ステージにそのキャスト君のマイクとスタンドがこう立っとるわけで、8人やったかな、
マイクスタンドが7本立ってると、
うん、でそこにそのキャストの人が来て、で
スタンディングですか。
そう、立って、でもう本当台本を手に持って、
ほうほうほうほう、
うん、あの読み上げる、
うん、
で要するに普通のストリートプレイと違うとこは、うん、そのト書きを読むわけよ。
ああ、
うん、
で誰が読むの。
いや、そのキャストそれぞれが、
あ、じゃあそのなんかおそらく役割分担が決まってて、このト書きはこの人読んでね、うん、みたいな、
うん、まあト書きという言い方もあれなんかどうかわからんけど、要するに
ね、歩くとか、
そうそう、どこどこ行ってどうしたとか、
うんうん、
でこういうふうにこの時こう感じたけど、あの本当は俺はこう思っとったみたいなことを、要は内面のこととか、
うんうんうん、
その状況とかを説明しつつ、その中にセリフもあるみたいな。
なるほど、なるほど。
だから、ストリートプレイじゃなくて朗読劇でやれることの意味があって、
うんうんうん、
確かにそので今回のその、まあ、遊園地が舞台やったり、
はいはいはい、
ただジェットコースターに乗ったり観覧車に乗ったりするのがあって舞台で表現しづらいやんか、
うんうんうん、
だからそれ説明できるわけよ
口で、
だから喋って、
うんうん、
だからこういう風に乗ってああでみたいなことを言えるから、ちょっとだから落語に近い感じ。
ああ、なるほど。
うん。
お客様が舞台
に想像してもらうみたいな。
うん、
その想像するについても一応まあ舞台セットが全くないんだけど、落語家さんとちょっと違うのはスタンディングだったりするのと、あと何といっても衣装を着てるのでイメージしやすいと。
で一応そのキャストそれぞれで役割分かれとって、
うん、なるほど。
だから落語と演劇の合いの子みたいな感じな、だからやり方としたら。
なるほどね。
うんうん、だ面白かったよ、だから。
うーん、
その冒頭は、話の冒頭はもう、初デートでドキドキで、
はははは
で遅刻して、おしっこ行きたいけど、行きたいって、遅れてきたし言いづらいっていう男の子の話から発展していくわよ。
なるほど。
だからその要はおしっこしたいけどもうみたいな、そのメリーゴーランド乗ろうとか言われて、わ上下に揺れるんかみたいな、
あなるほど、ね、
そういう気持ちとかを言えるわけさ。
なるほどなるほど。
ストリートプレイやったら なんかこうおしっこもでしたくてもだえとる、そのお芝居だけでしか表現できんけど、
うんうんうん、
その言葉でそれ言えるわけやっちゃ。
なるほどなるほど。
どれだけも限界に来とるかみたいなことを、
はいはいはい、
はい、言葉で言いながら話進めていく。だからそこはすごい意味があるというか、朗読劇っていうやり方のその可能性がとてもあるなと思って。
なるほどなるほど。
で一緒にその乗り物に乗ったりとかいうのも、うん、その舞台で表現するとは大変やけど、
うん、
そのおしゃべりだけでそれをお客さんに想像してもらうっていうやり方すると、
うん、
全然やれるから、
うん、
それはすごい、うんとね、面白いなと思って、うん、
で、まあ、分かりやすさをさらに伝えるためにとか、まあ、見た目になんていうかちょっとなんていうかそのお客様にこうなんていうかこう倦怠感というかそういうのを与えないためにスタンディングにしたりとかして衣装も着たりしてちょっと見た目にも工夫するわけだよね、うん、そしたらね。
そうそうそう、落語やったら本当に着物着た人が正座して座ってや、うん、全キャストその人やるから、
うんうん
う
ん、
もう着とる服とか髪型とかどんな顔してるかとかっていうのも全部見とる人が想像しなきゃいけないんだけど、
うんうん
う
ん、
もうその人はそこにおるわけやじゃん、
うん
うん、どんな人なのかっていうのはそこに分かるわけで、
はいはいはい、
うん、だからその、うん、本当に芝居と落語の間みたいな感じで面白かったですね。
なるほどね、
うん、
あとまあ見てないものからするとちょっとそういうお話を聞くとさらにちょっと突っ込んできたいんだけれども、まあ朗読劇っていうのは基本的にはまあ朗読だけで物事進むので、いわゆるその特殊効果というか効果的なものですよね。効果というのはまあ舞台では2つ大きい要素があるんだけども、照明とそれから音楽という効果がある
ん
ですけ
ど、
これはどういう扱いになってたんですか。そしたら
なやっぱそれは演劇に近い使い方しとったかな。その しっとりたシーンやったらそういう曲を流しとったし、
曲も入ってるわけね。
あ、入ってる入ってる入ってる。門口君の役すごい俺、まあ本人にも言っていい役やって。
あ、そうなんだ、
うん、
ちょっといわゆるその、まあ演劇用語で言うとまあまああれですか、
あ、美味しい
役、
うん、
そういう表現になるんですかね。
まあ、俺だけかもしれんけど、
ちょっとマニアック、ちょっとマニアック的な役っていうことですかね。
まあ、なんていうかいいシーンがあったんじゃん。
うん、
俺が見とってね。うん。その、なんていうかね。ちょっと両親がうまくいってなくて。
うんうん、
親に甘えたくても甘えられない女の子がおって、
はいはいはい、
で、それと、こう、なんていうか、そこそこいい年のおっさんとのこう絡みみたいな、
はい
はい、が、いや、そのおっさんが門口くんないけど、
はいはいはい、
うん、
まあ、若者ではないですよね。
うん、その、そういう、その、なんちゅうかな、ちょっと、やっぱ、説明するのは難しいけど、
うん、
うん、その
いわゆるその何ていうか
全然そのあの血のつながりとか全くないがいけど、ちょっと門口君にその女の子がこう甘える、
うん、
の感じのシーンがあって、
なるほど、いわゆる要するに親と親代わりに甘えられる的な、ただ門口君の役としてはその女性として見ちゃってるみたいな、
な女性としていうかな、はそうではなくて、ははその
ちょっと扱いができない、あの、まあ、あの女性としては見てないんだね、そしたら、
うん、女性として見とんがなくて、そのなんて言ったらいいかね、いや、まあなんか疑似親子みたいになるがいいけど、
うんうんうん、
でもいや違う、本当は違うやんかみたいな、ちょっと突き放したりとか、うん、なんかそういう微妙な、
あははは
うん、だから門口君がその遊園地であのじゃあアイス買ってあげるよとか言って、
うん、
あの買ってあげて二人で食べる、ベンチに座って食べるシーンとかがすごい好き、やったんやけど、
なるほどなるほど、
うん、だからなんか本当に親子みたいになるがやけど、いや実はちゃうやんみたいな、
なるほどなるほど、
うん、そういうシーンがあって、そこすごい俺好きやったんやけど、
なるほどね、だからあの、うん、ベンチでアイスクリームとちょっと複雑な関係という、男女のね複雑な関係というと、なんかあのゼータガンダムの月のアームストロング広場で、
あのああ
サラというあのティターンズ
女性の
パイロットと、あのゼータガンダムに乗ってる神指団が、
うん、
敵同士なんだけど一緒にアイスクリーム食べる場面があるん
です。ああ、
それを思い出しますけどね。
まあ、
関係ない。まああれもちょっとなんかそういう複雑な関係でね、
うん、
そういう人たちがこうベンチでアイスクリーム食べるっていうのは、う
ん、一緒じゃないけどでも似とるかもしれん、
ね、
そういうなんかこう、うん、なんかアイスを
媒体にしてね、
ちょっと和、うん、んでしまうみたいな、
そうそうそう、
うん、そこは似とるかもしれん、うん、
まあね、主催の宇野さん、ゼータガンダム見てるかどうか知りませんけれども、
うん、
まあ、
でもやっぱあれとかあると、うん、そのなんか話に深みがあって、うん、やっぱ宇野津くんすごいなと思って、
うん、そういったなんていうか場面設定というかね、ちょっとしたところですよね、うん、
要はその若い子の初デートでドキドキだけやったら薄いやんか、
う
ん、
そうそうそう、まあおっさんが見てもねちょっとっていう感じがありますけどね、
そうそれだけだったらちょっと薄っぺらいんやけど、
う
ん、
そういうのがあるとね、
うん、あるとちょっとこうキュンとしてましたね私、うん、
なるほどね、
うん、なんか門口君いい役やったやんか
言えそうだよ
終わってから言うとって、
まあ本人分かっとるかどうかは知りませんけれども、
うん、
そっか、
うん、あれすごい好きなシーンでしたね、
なるほどね、まああの今度のまあどっちというのも、まあ、おそらくこれ再現されるようなおそらく内容だと思うので、まあ、あの知ってる方もおそらくこういらっしゃるのかもしれませんけれどもね、
うん、
おそらく再現されるということはやっぱり評判も良かったあのお話だと思いますので、そういったお話に参加できるということでね、ちょっとあのまたいろいろあのこの門口英二、それから浜口千尋、この2人、まあ、劇団 POD の今の超エース級の2人がですね、2トップでもう、
そうですね。
で、もうエンジン全開、千葉たぎって北出さんの、ね、あの、アジアチャンピオンズリーグじゃなくて、ヨーロッパチャンピオンズリーグの、あの、ところに出場して、それでもう、あの1試合に3得点ぐらい上げてくれぐらいの感じだと思いますので、しっかりとねあの役割を果たしていただきたいと思うんですけども、うん、はい、であのチケットが欲しいという方についてはおそらくあの門口英二それから浜口千尋の方にお問い合わせをいただくなりしていただければ、ご用意ができる形になると思いますので、まあ、当然あの エンジン全開千代田切手北瀬さんのホームページ上に、予約フォームがございますので、そちらの方をご覧いただくか、あるいは門口英二それから浜口千尋の、方からチケット買ってやりたいなというような方がいらっしゃれば、直接連絡先ご存知であれば連絡してくださっても結構ですし、あるいは、劇団 POD のですね、ツイッターあるいはフェイスブック、あるいはホームページ、まあ、メールアドレスも公開したり、しておりますので、何らかの形でご連絡いただければつなぎますので、ご連絡いただければと思います。それでは、エンジン全開千代田切手北瀬さんの第20回公演、ぜひともね、皆さんに、ご覧いただけるようにぜひお願いしたいというふうに思います。じゃ あのこの後一旦もう一回休憩入りまして、山崎亜紀さんにね、ちょっと前回もちょっと収録させていただいたんですけども、後でちょっと編集してみて感じたんですけども、まあ、全然ちょっと劇の内容ほとんど触れずに薄っぺらい質問をずっとしてたような状況だったんで一応ちょっと時間作ってくださるそうなんで、少しの時間ですけれども、演劇ユニットエッセナスのりゆたさんの告知をもうちょっとだけさせていただきたいと思いますので、休憩の曲を挟みまして、もう一度山崎亜紀さんに、お聞きしたいと思います。それでは、一旦、休憩の曲に入らせていただきます。この曲も安田さん君から先ほどいただいたんですけども、ラブサーティー第8回公演の演劇ユニットエスセナセニョリータさんの山崎亜紀さんが、オリジナルで作られた曲の中の1曲ですけれども、これもマクマの曲になりますが、そちらの方をお送りさせていただきます。はい、それではどうぞ。はい、それでは休憩の曲が終わりまして、改めて、演劇ユニットエスセナセニョリータの、山崎亜紀さんに、今日もちょっと補足で参加をいただいておりますのでありがとうございます。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
安田さんも君も、参加いただいております。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、演劇ユニットエスセナセニョリータ第8回公演ラブサーティー、女と男と物語という、はい、お芝居をね、されるわけですけれども、はい、まあ、その前に今度3月の10日に POD の、公演が決まりまして、年明けにね。でその時に、はい、いろいろちょっと曲を作らなくちゃいけないということで、山崎亜紀さんにもちょっと三郷君からお声かかってるんでしょうか、どうでしょうか。
そうです、
はい、はい、
ということで、はい、ぜひともまたよろしくお願いしたいと。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、まあ、どんな芝居か私まだ脚本も何も読んでないので分かりませんけれども参加いただけるということでね、本当にありがたいと思ってるんですけども、その前に本当に来週に迫りましたエッセナさんの公演なんですけれども、まあ、ちょっと本当に前回お聞きした内容があまりにもちょっと芝居の内容に突っ込んでお話をお聞きを全くしてないという非常にインタビュアーとしては最低 の, 感じなので見どころみたいなものをねちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、やはり前回ちょっとお聞きしたのはやっぱり2人芝居のオムニバスということで、
はい、
まあ、30分ぐらいのお芝居がポンポンポンと3つ並んでそれぞれ個性があって面白いみたいな感じの、まあ、お芝居なんですけれども、例えばまあ、あんまりね稽古も見に行ってらっしゃらないということなので見どころといってもちょっとあれですけれども、例えば、山崎さんがこのお芝居を こうチラシを渡されたときにどういう視点で見に行こうかなというふうに思ってくださる感じかなというのは。
はー、うん、とにかくその今回、うん、あの役者さん2人の、うん、まあ、大体30分40分、うん、あの本当に1時間手以内で収まるぐらいの、うん、そのお芝居をする、うん、ということなので、その、うん、やっぱ2人の掛け合いとかその芝居の、はい、うん、持っていき方作り方なんかが面白いんじゃないかなとは私は思いますけどね。で、3組いるので、うん、またその3組それぞれ、うん、あの特色というか雰囲気も違いますし、
そうですね、うんうんうん、まあ、そういう意味ではあのなんて言いますか、アラッサー的な2人の芝居だったりとか、なんかそういうちょっとまあ年代が関係あるのかどうか分かりませんけど、ちょっと見た目も含めてね、少しちょっといろいろ若干世代が違うカップルのお話なのかなみたいなこととか、なんかいろいろありますもんね。
うんうんうん、そうですね、
うん、安田三郷くんからするとあんまりこういう恋愛関係はあんまり興味ないって感じですか。
まあ興味ないよか、その、
まあ、もう卒業ですか。
あのドキドキ初デートみたいなのはちょっとあのもう無理かなとは思うけど。
そうですか。今回でもなんかあらすじ見させていただくとそんな感じでもないですよね。なんかちょっと複雑みたいな。
ちょっとあの、うん、年齢重ねてなんかいろいろ人間関係もいろいろあって。
うん、
仕事なり何なりこれからどうしていこうかみたいなやつならまだなんか共感できるかなと思うけど、
なんかそんな感じのお芝居じゃないですか。だからどっちかという
と、うん、そうですね、今回も、ね、あの大人の恋愛っていうふうにあのあらすじの方にも書いてあるので、うん、あの高校生とか言ったなんかその甘酸っぱい恋愛ではなくて、うん、そうですね、大人のなんかちょっと、
なるほど、
うんうんって感じですね、うん、
山崎さんはその甘酸っぱいことは経験されてらっしゃるんですか。
いやいや、まあまあ
それはあの私永遠の17歳なので、永遠の17歳、今でも甘酸っぱいです。
絶対にしてたっ
しょ。昨日は子供でわっちゃわちゃだったんですけど、ね、
そうなかなかでもあの間が分かってらっしゃるお子さんでね、すごかったですけど。あのまあ曲もだからそういう意味ではあのまあまあそういうなんか甘酸っぱい感じの恋愛ではないんだけど、
うん、
やっぱこれ曲っての難しいなと思ってね。安田さんもこういう発注来たらどう？
いや、それなりに頑張ると思うけど、うん、
でピアノという縛りがあってさ、かなりき
つい。あ、でもほらあのちゃんと弾けんがは山崎さんと一緒やんか。
ああ、そうだね、
うん、うん、だからあんまりそれは、うん、うん、あんま関係ないと思うけど、うん、ただその俺が頑張ってもしかしたらそのダメかもしれんよね、
うん、
そのうん、
ちょっとそのバリエーションを作るとかね、
うん、
あるいはそのもしかしたらそのピアノ弾ける人にあの演奏だけ依頼するとか、
うん、ああ、それする可能性もあるよね、俺の場合は、ね、
そうだね。だから、うん、あの今曲聴かせてもらったんですけど、あれ全部
手 で、 あ、本当ですか、
手で打ったんだと思ったら、あ、ちょっと笑ってしまいました、ね。
だからそういう人なんよ。
そうそう、
山崎さんは
変態です、あれ見
て。そうそう、あ、これはあと、
ね、しかも、うん、ちゃんとミディ剣使ってないから、
そうそうそう、
ね、強弱とか全部後からやらんないよ、名前はもう。
そういうことですよね、だから
そうですね、
あの要するに昨日の収録の時にお聞きしたのはそういうことですよね。
うん、ちょっと考えられん。
ちょっと曲を聴いて本当に笑ってしまいましたね。ちょっと失礼ながら。
もう今回その、あのサステインの入力が本当なんかもう年で、あんなーってな
るじゃ
ない です か。だよね。なるじゃ
ね。なるじゃね。それも思った以上にその鍵盤の音が重なってたので。
そうなんです。
結構分厚かったんで、もうちょっと単音に近い感じのピアノかなというイメージがあったんですけど。
ああ、うん、なるほど、
う
ん、
ちょっとね、こう鍵盤自体も
普通に両手で弾いとるレベルの、
そうですそうです、うん、
内容やったから
ですよね。
いろいろ考えて、その両手10本の指でなんとか押せる、ほんで実際弾いても違和感ないぐらいな感じをちょっと想定して一応、うん、重ねてはおったんですけど、うん、
だから結局そういうあのことも想定するっていうことは、あのこうピアノ弾ける人からするとあのド変態に見えるっていうことです。
私も打っとってこれ弾いた方が早いなって何回も思いました。弾けるものなら弾きたいと。
まあお気になる方は全くそんなことも気にすることもないんでしょうけどね。うん、
まあ、でもあれ実はもともとそのメインテーマとして作った曲は、うん、その私の中で最初にそのイメージとして出来上がったのが、うんうん、もうちょっとなんていうかポップな感じ、本当それこそ甘酸っぱいその青春な感じのそういう J ポッJ-POP、 あんまりちょっと言うとあれなんですけど、うんうん、ニコニコ動画のボカロとかでその要はあの人気のあるようなああいうポップな感じが実は最初に頭の中に、う
ん、はい、ワールドイズマインとかあんな感じですか。
あ、そんな感じです、そんな感じです。でそのやっぱメインテーマとかいろいろ曲作るときにやっぱりどうしてもそういうベースみたいなものがあって、それをピアノアレンジにした方が早いかなとちょっと私思ったんですよ。でどっちかっていうとそういうポップな曲の方が私作りやすいので、そのポップな曲を一応頭の中でその組み立てて、あこんな感じのいいな、うん、じゃあそれを今度なんか渋くあのピアノアレンジするにはどうしようかなって今度またそれをちょっと頭の中で組み替えて、あじゃあこんな感じにしようみたいな感じでできたのがあのメインテーマなんですよ実は。
なるほど、
はい。でその他のマクマの曲も実はそのメインテーマで使ったフレーズを結構使ってて、
なるほど、
うん、サビの部分をちょっと頭に持ってきてちょっとあの展開を変えてみたりとかいうのが、であのキーもあれ何のキーだったかな、キーをちょっと変えて使ってみたりとかいろいろしてる。なんでメインテーマはすごい時間かかったんですけど、メインテーマ作ってた後はマクマの曲は結構早かったんですね、その、うんうん、フレーズを使い回せたので、うん、まあ、そのフレーズを使い回すっていうのは、はい、最初からあの下町さんとちょっとあのなんていうか相談っていうか打ち合わせで、じゃあそういう風に統一感出すためにもアレンジじゃないけど、うん、そういう、うん、フレーズを使うやり方でやるみたいな話してたので、うん、はい、
これ安田三国君、これはあのいわゆるメインテーマというのがあって、それは変装、クラシック的に言うと変装曲っていうことになるんですか、変装するっていうことなんですか、それともなんか違うそのなんかモチーフ演奏という感じなんですかね、どういう感じになるんでしょうかね、こういったやり方。
まあまあまあまあ、変装といえば、うん、変装でいいんじゃないか、うん、
なるほどね。まああの、
うん、
例えばクラシックである曲があって、その作曲者がその曲を使って変装することもあるし、リスペクトしたそのあの世代が違う、あるいは時代が違う人がその曲を使って全くその違う曲をアレンジするみたいなことを変装と言ったりするんだけども、山崎さんはその自分で作った曲をその細切りにしてやるみたいな、そんな感じ。
うん、そうですね、うん、
例えばそうですね、あのスターウォーズでいうとあのダース・ベイダーのテーマをアナキンのテーマにしたみたいな、
うん、
そんな感じですかね。
うんうんうんうん、うん、そうそうそう、メロディーそんな感じ。
メロディーは一緒だけれども全然そのピッチも違うし、そのあれも違うという、まあ、そういった感じですね。アナキンのテーマを聞くとダース・ベイダーをちょっとイメージできるような、なんかそんな感じになってるみたいな、うん、なるほどね。でそういったあのやり方を取るというのは最初から打ち合わせある程度してたっていう感じだった。
そうですね、使い回そうと思ったのは、うん、最初から決めてて、で下町さんにもそれは相談というか、うん、話してて、うんうん、なんで
これあの、話自体は全然これ3つ別々の話なんだけど、やっぱり演出担当からすると少しこうなんていうか連続性を持たせるようなあの、形にもしたいという思いも今ちょっとお話を聞きしてるとあるのかなっていう感じとかね、音楽というのを使ってね。
どうですかね、そこら辺は聞いたことないんですけど、うん、ただやっぱりその大人の恋愛っていう共通点は、うんうんうん、
あるので、うん、そこの共通点は、うん、そうですね、3つともなんかそういう風な雰囲気をっていうことはあったのかもしれないですね。
うん、なるほどね、うん、大人の恋愛なんですよね。そっかそっか。あのちょっと私、まあ、当然脚本も知らないですけれども、山崎さん一応当然多少は読まれてはいらっしゃるわけですね。当然
あ、はい、台本は全部読みました、はいはい、
で
もちろん、まあ、
結構、はい、おそらくちゃんとご覧になってないので実際の仕上がり具合とかちょっとわからないんだけれども、ストーリー的にはなんとなくあのご存当然ご存知でということなんですよね。
そうです、そうです、はい。
でこういったあのなんというか中にこう織り込まれてるような機微というか、その あるあるみたいなことっていうのはどれぐらいの世代の人ってのはわかる感じでしょうかね。
どうかな、
例えば高校生の人たちっていうのは、うん、ちょっと背伸びをしたらわかる感じみたいな、
うん、
どうなんでしょうかね。
どうかな、まあ、うん、分かるかな、
まあ、100% 分からなくても、なんかちょっとあのお姉さんお兄さんのなんていうなんかこう、あちょっとかっこいいなとか、ちょっとキュンとするみたいな一瞬がつかめるかもしれないとか、そのレベルの例はある感じですかね。
そうですね、うん、どうかな、でもなんかあの若、そうですね、若い高校生とか若い子が見たらちょっとなんかもどかしい感じはするのかもしれないですね。なんか若い子って結構ちょっとつ申しんじゃないけど、もう好きになったら、うん、言わなきゃダメとか、もう玉砕覚悟で突っ込むみたいな、そういう、うん、周りが見えずにもう自分の思いを炸裂させるみたいな、そんな感じがしますけど、うん、やっぱ大人の恋愛って それ好きだけじゃないじゃないですか。その好きっていう気持ちだけじゃないっていうか、そのいろんな仕事なりその周りの状況なり自分の置かれてるその立場なり、うん、いろんな、うん、しがらみがあって、ね、うん、まあ、恋愛だけ
でその最たるものはね、あの、うんうんうん、なんていうかゲス不倫的なあのものとするでしょうけどね。そのだからいわゆるその、周りをもうこうかなり気にするみたいなところというのは、その辺が高校生ちょっとわからないかもしれないみたいな、
うんうん、なるほどね、かなと思ってみたり。
そっかそっか、うん、なるほどね。安田三郷君はあの、うん、このお芝居っていうのはおそらく見に行かれるのかどうなのかちょっとわかりませんけども、見に行かれるとするとどういったところを、うん、あの楽しみにされる感じですか。
いや、もう、その、そういう、ほら、自分の、うん、人生とちょっと重ねられるところはあるんかなとは、ちょっと思っとるけど。
なるほど。あなたは重い人生を歩んでるということですか。
いや、重い、いや、重いこともはないけどね。
そうですか。
うん、まあ、そんな人、世の中にたくさんおるから。
そうですね。
うん。そうそうそう。
あの自分とちょっと照らし合わせるような話も出てくるかもしれないなということですね、大人の人からすると。
そうそうそうそう
そう、そういうことですね。
うん、やっぱバツイチならバツイチなりのなんかあるやんか。
バツ2ならバツ2のあれがあると、
うん、え、そうそうそう、
バツ3ならバツ3のあれがあるいろいろあるわけですね、
うん、
はいはいはい、
うん、
そうですね、うん、まあちょっとそういうのも出てくるのかもしれないですね、そのバツ1、バツ2というような話もね、大人だったらね、ちょっとわかんない
です
ね、
うん、そうですね、この、うん、あの芝居の中にあのホームページとかの、うん、載せてるあらすじで、うん、スパイス・イン・ザ・バスケットでは
1話目のやつ、
あの元妻、そうですね、元妻が現れっていうようなこともあるので、う
ん
う
ん、そっか、まあ、ここに書いてありますけれども、元妻が現れて開口一番500万円貸してというふうに言ってくると。
うんうん、
普通は言葉ありますわね。でドア閉めて終わりという普通はねただ、追い返そうとするというふうに書いてあるけど、まあおそらくその男性の方っていうのは少し気弱な人なのかよく分かりませんけれども、追い返せなかった、バーンとこう閉めて出てけっつって終わるタイプではないということなんでしょうね。
なんか弱み握られとはかもしれない。
しれし
いや、分からんけど、
分からんけどね。まあまあまあまあ、ちょっと金額も微妙ですよね、この500万円っていうのはね。
微妙ですね。ね、
まあ、頑張れば勝てないほどでもないみたいなところも微妙だったりするので、ね、まあ、やっぱ脚本家うまいですね、こういうところはね。まあ、次のものもその結婚相談所に昔憧れてた先輩がカウンセリングを受けに来たっていう話ですよね。
そうですね、はい、
これも、そうですよね。この、まあ、そのカウンセリングを受ける側が、まあ、なんて言いますか、毒持ってる人だったらあのどんな対応するのかとかね、あのその人の性格によって対応は変わってくると思いますけどね。どんな感じの方になるのかね、その出てこられる方の本当キャラクターによっても全然違ってくるでしょうし、これは結構面白そうですね。で、兄への伝言というのはこれはちょっとあのかなりハードな感じでしょうかね。
そうですね、
ちょっと分からんですけれども、あの救世された弟の通夜のために疎遠になった地元に帰省した兄がいて、その弟の妻で幼馴染の方に何かメモを渡されてと、で弟からの秘密の伝言だったということが書いてあるんですけどね、あんま聞きたくないという人もいるかもしれない。
いや、それがどうなのかはあの実際見ていただいて、
想像するのは怖いですよね。なんかね、いろんなことが考えられますからね。なるほど。まあこう言っちゃなんですけど、エッセンさんも、まあ、あんまこんなこと言って怒られますけど、永遠の17歳もそれなりに成長してきてるってことですよね。こういうお仕事やりたがるってことは。
そうですね、そうですね。
一応これを選ぶ人
と
は
ね、
エッセナには永遠の17歳と、あともう一人さくらがあの永遠の16歳なんですけど、
あのなんて言いますか、態度のでかい16歳ですかね。
もう何回目の16歳かって話です ね、
もう厚かましいにも程がある16歳ですけど。そういう方々もやっぱり昔はなんかちょっとなんかこう、まあそれでもそれなりになんとなく少し毒の入ったものも含まれてるんでしょうけども、少しちょっとファンタジックな感じのねお芝居とか、
ああそうですね、
されてらっしゃったんですけども、このお芝居のやっぱり中身見るとちょっとやっぱアダルティーな感じがしますね。
そうですね、
やっぱり徐々に変わってきてらっしゃるのか、あのここ最近グッとこう変わってるのかね、そちょっと分かりませんけれども、
そのなんか方向性を、例えばそういう大人向けにしたとかではなく、このエッセナの基本、本当根本的なものというか基本的なものは、見終わったお客さんがなんか ほっこりしたり、とりあえずあよかったなっていうふうにほっこりしてもらえるお芝居を作るっていうのは本当根本的なコンセプトみたいなのがあって、なのでまあぶっちゃけてしまうと、それがあればその例えばサスペンスだったり、ファンタジーだったり、時代劇だったり、コメディだったり、もう何でもやりたいっていうか、何でもやるっていう、あれがあるので、
なるほどなるほど、
そうですね、を選んで、そのこれからそういうアダリティな方向にっていうわけではないです、
ね、
たまたま、これで当たってわけで、
ただ選ばれる時の、まあ、趣味的ななんていうか、なんかトーンというのはやっぱり少しその永遠の17歳であっても少しちょっと経験によって少し変わるところがあるのかなっていう感じは。
そうですね、そうですね、
なるほどなるほど。そっかそっか。でちょっとあの最後になりますけれども、あの、最近であの、一応代表の方でいらっしゃると思うんですけども、レイミさんですかね、
はい、
レイミさんがそのウェディング的なことをされて、
そうです、はい、
おめでとうございますというふうに、あのこういったことで言うのもおかしいんですけれども。ちょっと私ちょっと疑問だったのが、あの、
はい、
まあ、Facebook だ Twitter かちょっと忘れましたけれども、載ってる写真が全部旦那さん以外の方と新婚旅行先で写真が写ってるというのが結構あったので、あの不倫旅行なのかみたいなね、いきなり。あの新婚旅行先で旦那さんと違う男性の方と写ってる写真ばっかりアップしてらっしゃったので、ちょっと大笑いしてしまいましたけど。
旦那さんカメラマンなのね。
カメラマンです。旦那さんあの演劇関係の人じゃないので、そうなんです。だから顔出ししてないだけであって、
旦那さんは代わりに他の人を使ってるということですね。
そうです、
現地のおじさんとか。
そうです、
そうです。俺一瞬、あ、これこんな旦那さんなとか思った。
そうそうそう、で次見ると違う人だったりする。あれみたいな。まあまあ礼儀さんらしいんですけどもね。まあそれだけちょっと最後にお聞きしたかったので、はい。
最後に、最後にレイミちゃんの結婚式の。そうそうそう。
ね、まあちゃんと食生活もこれで大きく変わるんじゃないかと思って期待を持ってますけれどもね。
食生活ですか。
かなりね、以前にお聞きした時偏ったね、好き嫌いがかなり激しい感じが終わりだったという。
ああそうだそうだ、レイミちゃん肉とリンゴしか食べないですからね。
そうそうそう。お米とか食べないみたいなねことをおっしゃってた。
そうです
ね、
はい。
うん、まあおそらくご結婚されるとそういうわけにいかないと思うんで、やっとこうヒューマン的なね、
ヒューマン的な。そんな今まで家畜みたいな、そんな。そう
なね、あの猛獣みたいな生活してたのがやっと。
そうだね、肉とりも、まあ、なんか微妙にバランス揃えとるところがまた、
そうそうそう、
なんとも言えるんです
ね。そうそうそう。OK かなみたいなね。そうですね、はいはい。まあ、ますますあのこれでまあ8回なんで、おそらく劇団あの設立されてからもう10年になりますよね、もうおそらくね。
ですかねやら、うん、ですね、旗揚げ公演いつだったな、旗揚げが2008年だから、あ、そうですね、そうそうそう、2008年ってこと、うん、そろそろ10年ですね、うんうん、
だから あの以前ねちょっとポッドキャスト出ていただいた時もだいたい3年目5年目でかなり厳しいことになりますよと、うん、で続きますかねみたいなことをいきなり話してたので、いやよくぞね10年頑張ってこられたなと思って嬉しい気持ちに本当になってますけどね。
あ、本当ですか。
はいはい、まあ、めちゃくちゃ失礼なこと言ってましたけど、本当に、10年持ちますかねみたいな話とかしてたんですけど、もうバッチリじゃないですかね。今あの劇団員の方もあの、
はい、
本当に徐々に徐々にあの増えてきてらっしゃる感じなんですかね。以前はあの4人5人というふうなメンバーしかね乗せてらっしゃらなかったんですけど、
あ、
今もう10人以上、まあ、10人ぐらいかないらっしゃる感じですね。
ですね、劇団員としてはなんですけど、うん、やっぱりあのみんな年齢も上がってきてて、でそれなりにあの仕事とかでやっぱりその責任のある役職とかついたりなんなりで、そのやっぱ仕事なりなんなりで残業、うん、でなかなか稽古にがっつり参加できるメンバー、私もちょっと今育児なんりで、うん、離れてるので、一応劇団員としてはあのいるんですけど、実際稽古に本当にがっつり出られるメンバーって言ったらちょっと少ないですね、やっぱり。
なるほどね。あの昨日もちょっとあの東さん、まあ、ポッドキャストでね、あの、
あ、はい、
収録で東さん宅で久しぶりあるのでみんな集まれっつってあの劇団員にメール送って、で、あの昨日収録してて結局誰も来なかったんで東さんとずっと2人で話してたんです。そうそうそう。
寂しい。
最近ね寂しいんですけどね、あのいや、おそらくたまたまだと思いますけど、まあ、あの予約のあった人が来れなくなったって連絡があったんで、うん、で東さんとずっと話してたんですけど、やっぱりあのなんかそういう劇団の波みたいな話とか結構盛り上がって話してたんですけどね。
本当ですか。
うん、やっぱり年代的にこうその人たちが活躍できる大体のがマックス大体5年ぐらいなんですよね、ガーッと頑張れるのは。でその5年過ぎるとちょっと関わり方がちょっと変わってくるので、その時にまた少しちょっと新しめの方がまた少しそういうのを引き継いでとかいろいろやってって、まあ、なんとなく続いていくみたいな流れになるんですけどね、だからリスナーさんもだからそんな雰囲気に今なってきてらっしゃる感じがするんだよね、
うん、
だからおそらくお子さんがあのとかいろんなその社会的な生活がまた5年ぐらいするとまた山崎さんも変わってくると思うんで、
あ、そうですね、
うんうん、そうなるとまたちょっと参加の仕方もね、いろいろ変わってきたりするので、うんうん、だそういうスパンで、あのこういったアマチュア劇団ってちょっと動いていくところがあるので、なかなかそういう意味ではまあまあ最初に想定というのはなかなか難しいよねみたいな話とかもねしてましたけど、うん、安田さんも何始めてるのそれ後ろ見て。
あ、すいません、ここマシャ君が、
ああなるほど、
あらワンちゃん、うん、かわいい、
超過保護すぎてちょっと困ってるんですけど。
なあ、もう ついてこんでもいい馬に来るから、
あらかわいい。
はいはい、カモテやらんと、あれなんで、すいません。
はい、ということで、
はいはい、ということで、
第8回公演のちょっと最終的にもう一回ちょっと告知の方ですね、山崎さんにお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
ご準備、
演劇、はい、はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、
場所とちょっとチケットのあれとですね、はい、
あ、はい、演劇ユニットエスセナセニョリータ第8回公演ラブサーティ女と男と物語で、10月14日、
はい、
今週の土曜日ですね、10月14日土曜日、開演は15時からと19時からの2回公演、会場は開、そうです、1日だけ、
うんうんうん、
で会場は開演の各30分前、
はいはい、
場所は富山県民小劇場オルビス、駅前マリエの7階になります。
富山駅前ですね。
あ、はい、そうです、はい、富山駅前マリエの7階になります、はい、でチケットは今当日券も出るそうなので、前より1000円当日1200円 の、
はい、
オルビスの方でも、はい、当日券出ますので、
はい、
よかったらぜひご来場ください。
はい、あと、まあ高校生以下の方は学生証を提示いただくと、はい、
あ、そうですね、200円キャッシュバックがありますので、
はい、ぜひともね、ちょっと割引でぜひご覧いただいてね、
はい、
であとホームページの方のウェブチケット予約は、昨日で終了してらっしゃるということですね。
そうですね、はい、はい、
10月の8日で終了してらっしゃるので、購入いただくにとすれば先ほどの当日券か、あとプレイガイド、
そうですね、プレイガイド、富山県民会館、教育文化会館とか、あと新賀文化ホール、高岡文化ホール、あとアーツナビでもやってますので、
ね、はい、はいはいはい、
そうですね、はい、
そういったところでご購入いただくかということで、
はい、
あと山崎さんの連絡先ご存知のお知り合いの方については、山崎さんでから購入いただいても結構だと
思います。あ、そうですね、はい、ツイッター、フェイスブック、あ、フェイスブックあれか、ツイッターの DM 等で、うん、はい、うん、
ご連絡いただければ、
ね、いただければ、はい、はい、お願いします。
はい、こちらの、今収録しているのはこの後すぐに公開いたしますので、もしお聞きになった方は今ホットな話題ということで今放送してますので、ぜひともお問い合わせいただければと思います、はい、本日は、演劇ユニットエスネアセノリータの音楽担当であり音楽監督であり、
うん、
あと何ですかね、元プジョー女でありみたいな感じでしょ
プジョー、あ、そういえばプジョー乗ってらっしゃるんですか今も。
あ、ね、
まだ買った、
本当です、何買ったんですか。
ああ、208ですけどね。
いい、マジで、いいな、いやいやいや
まあさすがにマニュアルは買いませんでしたけどね、
そこマニュアル行かないと、
マニュアルもあ最近待ってたんですけど208ね、
ですね、いいな、
ただマニュアルちょっとターボついてなかったんでね。
あ、そうなんだ、
うん、あとまあちょっと購入はちょっと新興車というかちょっと安いのを買わせていただいたんで、
色何されたんですか。色は
白です、ずっと白で。
おお、かっこいい、
とんでもないです、はい、まあゲロシャブよりもかっこよくないと思いますあれはアルミナルグレーでしたっけ、なんか、なん
と
か
あれはあれはプラチナグレーか、
プラチナグレー
のスティです、はい、
そうですね、でマニュアル車で2ドアで、
そうです、ヘッドライト変えて
17インチアップぐらいにして、
そうだ、インチアップして、ね、ギリギリ車検通らない感じになって、ね、ああ言っちゃダメかもう
普通の女の人は乗らない車なんですけど、
ね、乗らない
、まあ、そういう山崎亜紀さんに、来ていただきました、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
安田さんもありがとうございました。 マシャ君もありがとうござい
ました。マシャ
君バイバイ。
ペロペロペロペロしてる。
バイバイ。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお劇団 POD の芝居をご覧になった方はもちろん、全くご覧になっていない方からでもメールをお待ちしています。メールをお送りいただいた方には、劇団でオリジナルで作曲しております音楽 CD または音楽ファイルをプレゼントさせていただきます。メールアドレスは master@pod-world.com master@pod-world.com へ直接メールをお送りいただくか、劇団 POD のオフィシャルウェブサイトの送信フォームからお送りいただけます。 Google などで劇団 POD と検索してください。劇団 POD のオフィシャルページのトップ画面のインターネットラジオのリンクを開いてください。そのポッドキャストのページに、番組へのメールはこちらからとリンクが貼ってあります。そちらからお送りください。もちろん Apple の iTunes ストアのこの番組のページのレビュー欄からも感想をお待ちしております。またオフィシャルページのトップページに Twitter と Facebook のリンクも貼ってありますので、 Twitter フォロー、 Facebook いいねもお待ちしております。それでは次回まで。
POD キャスティング。